ブレイキーからのお年玉、マルサリス兄弟と過ごしたクリスマス、マイルスがレーザーディスクを初めて手にした日、エトセトラ。思わず笑みがこぼれる逸話60本。各エピソードにまつわるディスクガイド付き。愛しのジャズメンシリーズ、装いも新たに第3弾。変人？奇人？意外と真面目？他では知られないジャズメンの素顔。ジャズ楽屋話、愛しきジャズマンたち。小川隆夫著。はじめに、ジャズに限ったことではないが、音楽はその演奏をしている人、あるいは歌っている人の人生を鏡のように映し出している。とはいうものの、音楽を聴いてその人の人生や人柄が具体的にわかるはずもない。きっと心の温かい人だろうなと思って会ってみると、パフォーマンスから受けた印象とは全く違う場合だってある。だから音楽だけを聴いていた方が幸せという考えも成り立つ。しかし、音楽の仕事をする以前に、偶然のことから幾人かのミュージシャンと親しくなって、それが勝手な思い込みだったと悟る。いい人が実に多いのだ。考えてみれば当たり前だが、イメージ通りの人もいれば全く違う人もいる。ニューヨークで留学していた時代、僕のアパートの隣のアパートに住んでいたのがウィントンとブランフォードのマルサリス兄弟。そして彼らが所属していたジャズメッセンジャーズのリーダーであるアート・ブレイキーだった。彼らといつの間にか親しくなれた僕は、マルサリス兄弟に関してはその音楽から抱いていたイメージと全く同じパーソナリティの持ち主であること、そしてブレイキーに関してはかなり違うことが分かり面白かった。ジャズはことさらヒューマンな音楽である。彼らを通じて徐々にいろいろなミュージシャンと知り合い、なおさらそう感じるようになった。個性的な人はやはり演奏も個性的だ。慎重な人は冒険をしない。ところが普段は寡黙なのに、演奏を始めると別人のように饒舌なプレイを繰り広げる人もいた。ミュージシャンについて知れば知るほど、その人の音楽が面白く感じられるようになってきた。その後に僕はジャズに関する文章を書くようになるが、その時に素顔のミュージシャンを自分なりのやり方で伝えることができたら面白いのではと考え、今日までそれでやってきた。その集大成、そう自分の中で位置づけているのが愛しのジャズメンシリーズである。発売元の変更に伴い今回は解体したが、ありがたいことにこの1年間で本書を含めて3冊を世に出すことができた。延べにすれば160人、重なっている人もかなりいるから実際は130人くらいだろうか。それでもよくぞこれだけ人間味にあふれる人がこの世界にはいるものだと思う。これは僕が知識を得た範囲に限られているから、もっと素敵な人が古今東西、ジャズの世界にはそれこそいくらでもいるはずだ。冒頭で音楽だけを聴いていた方が幸せと書いた。しかしこうやって振り返ってみると、僕にはそれが間違いだったとわかる。その人を知れば知るほど、その音楽が面白く聴けるケースが大半だったからだ。音楽が人生を映し出していればいるだけ、僕はその音楽にそれまで以上の親しみを覚えるようになった。その楽しみを少しでも多くの人と分かる。